質問項目3、来年度の当初予算について。記者、来年度の当初予算のことについてお尋ねしたいのですが、大体の予算の規模はもう確定しているでしょうか。市長、大体予算規模は固めていて、当初予算一般会計が1074億あたりで、係数を今詰めているところです。ちなみに昨年度の当初が1002億円ですので、これを比較するとプラス72億円という予算規模を今考えています。記者、ちなみに主な予算としてどういった分野に手厚く配分されているでしょうか。市長、どの分野にといいますか、あらゆる分野に予算組みしてきたところですが、一つには以前にも少し触れましたが、昨年大変な災害がこの鳥取市で発生しました。その復興再生にかかる予算については本年度の補正予算等で対応していますが、まだ来年度も約33億9000万ぐらいになるでしょうか。だいたいこれぐらいの復興復旧にかかる予算も計上していきたいと考えています。それに関連して地域防災力をさらに高めていくため、情報発信等にかかるシステムを新たに導入していこうと考えており、これも防災関連となりますが、新たに新年度で取り組みたいと思っています。また全体で申し上げると、明るい未来プランに位置づけている取り組み、また私の市長公約に掲げているさまざまな取り組みをさらに進めていくことになると思います。また今議論を進めている文化芸術施設の在り方等、また駅周辺の再生についても、さらに具体的な取り組みを進めていく年度になると思いますので、その関連の予算も計上していきたいと考えています。また詳しくは後日ご説明を申し上げたいと思っていますが、現在はだいたい一般会計の予算規模を固めて、そのような方針で進めていこうとしています。4、新たな子育て支援拠点について。記者、新たな子育て支援拠点について伺います。設置が4月からとなっていますが、これは4月1日でいいのかという点と、それから市長に聞くのもあれかもしれませんが、県内では最初になるのでしょうか、子ども家庭センターの設置。他の市町村の動向等がもし分かればお願いします。市長、まず4月1日から新年度に合わせて設置させていただきます。他の自治体の状況ですが、詳しく私も確認していませんので、また後ほど同様のセンター等を設置しているのかどうかお知らせさせていただきます。5、投票所立ち会い人のオンライン対応について。記者、昨日知事が投票所の減少に対して見守りのオンライン対応について結構話をされていて、市長としてそういったものを導入するお考えですとか考え方などありましたら教えていただきたいです。市長、昨日知事が会見されたということで、私も具体的なところまで詳細には確認していませんが、立ち会い人をオンラインでという取り組みを何か考えていらっしゃると承知しています。ただ今の法律等の規定に照らし合わせてみると、実施が可能かどうかもう少し私としても見極めたいと考えています。一つにはやはり立ち会い人、投票事務に携わる方を確保するのがなかなか難しいといった実態があるのではないかと思いますので、将来的にはそういったことも具体的に行うことができるように検討されていくのではないかと思いますが、現段階で鳥取市がそのような方法を取り入れることは今はまだ想定していません。6、能登半島地震関連について。記者、能登半島地震の件で先ほど生活支援事業給付金の話をされていましたが、ワンストップ相談窓口が1月15日に開設されたと思いますが、半月余り経って実際その事業給付金の対象になるかならないかは別として、実際に被災者で鳥取市内に避難してきた人はいるのかいないのか、もしくは問い合わせはどのぐらいあるのかを教えていただけますか。市長、現在のところ具体的に鳥取市に避難という相談はまだ具体的には受けていない状況ですが、これからやはり二次避難、それから避難生活が長引くことにより、 鳥取市に避難したいという方も出てこられる可能性はありますので、これについては予算措置をしていつでも対応させていただけるようにしたいということです。記者、問い合わせみたいなものは何件かあるのか分かりますか？市長、そうですね、ちょっとまた後で確認させていただきたいと思いますが、私の方ではまだ具体的にそのようなご相談をいただいたとは報告を受けていませんが、日々状況が変化しますので、また後ほど具体的に状況をお知らせさせていただきたいと思います。記者、わかりました。記者、能登半島地震の関係で鳥取市としても被災地に職員を派遣されていて、鳥取市に戻ってこられた時にも市長も現地での活動報告を受けられたと思いますが、能登半島地震を受けて鳥取市で仮に災害が起きた時に課題だと感じるような点と、それに対する今後の取り組み、どのように対応していく必要があるか、市長の受け止めを教えていただけたらと思います。市長、あらゆる災害を教訓としなければなりません。鳥取市で仮に災害が発生した場合にそれをちゃんと反映していく、役立てていくことはこれからも必要なことであると考えており、派遣した職員からはやはり生活物資の仕分け等について、鳥取市は広域であるためそのあたりを効率的に行っていけるのかどうか、そういったことも課題となるのではないかと具体的に報告を受けています。例えば輸送班や物資調達班、それから避難所班など、そういった各班が今鳥取市の災害対応の再生としてありますが、そのあたりの機能役割がちゃんと果たせるよう、これからさらに考えていくことが必要であろうと考えています。また今とても寒い時期です。やはり寒さにいかに対応していくかということもあります。また暑い時期は猛暑にどう対応していくか、各季節によっていろいろな状況が想定されますので、そういったことにもしっかりと対応できる避難所運営等を行っていくことも非常に重要なことではないかと考えており、実際に被災地で支援活動を行ってきた職員のそのような思いや感想も、これからの鳥取市の防災力を高めていく中でしっかりと反映させていきたいと思っています。質問の回答について、市長、先ほど生活支援等について現在問い合わせがあるかどうかということでお尋ねをいただきましたが、やはり現在のところ具体的な問い合わせはいただいていないということです。それから子ども家庭センターの設置について他の自治体等の状況ですが、現段階ではまだ把握していない状況です。また引き続き状況把握に努めていきたいと考えています。 7. 子育て支援拠点を駅南庁舎に一本化する狙いについて。記者、子ども家庭センター、ちょっと既存組織の開設場所不勉強で大変申し訳ないですが、駅南庁舎に組織を一本化してまとめる場所に何か意味があるのかなと思いまして。というのも、福祉・高齢者向けには公共交通と連動させて、駅前にそういう福祉ですとか高齢者関連の窓口を置くような自治体もあります。マイカーでなかなか運転できないということもあって、既存組織がすでにあるかどうかちょっとわからなくて申し訳ないですが、駅南庁舎ということに何か意味があったりするのでしょうか。市長、交通の結節点に近いことも一つ立地についてはあると思いますが、何よりも妊娠・出産・子育て一貫して支援を行っていく中で、関連する部署・課等を一元化して切れ目のない支援を行い、一体的に対応していくことができることにメリットがあると考えていますし、来庁された方も本庁舎の相談窓口ではなく駅南にお越しいただければ、すべてのいろいろな相談も支援の関係も手続き等を行っていただける、そのような一体的な対応が可能になるメリットがあると考えています。以上で令和6年2月2日市長定例記者会見音声版を終わります。